富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。ということで、はい、夏季第2弾、
はいそうですね、
前田さんよろしくお願いします。
は
い
は
い、
そうですね、ま
だ、どうですか体調は。
彼今ペースダウンしてますけど、うんうん、まあまあ徐々に元に戻りつつあるという感じですね。
まあでも仕事しながらの方はでも前田さん的にはいいんでしょ
う。あ、いいですね。病院の世界でつまらんですよ本当に。
こう言っちゃなんですけど本当に病院って、はい、いるだけでなんか人によっては病気になっちゃうっていう、はい、
そうですよね、
はい、検査してる間になんか気がめいてきたぞっていう人もいますからね。
はい、
やっぱり自分家が一番ですよ。
そうなんですよね、
はいはい、じゃあお仕事しながら、ね、またゆっくりと養生もしっかりやってください、はいはい、
楽しみならゆっくり仕事しようかなっていうね、はい
はい、さあ、はい、今日はお客様と一緒でございます、はい、
木村産業の、はい、常務さんで木村義秀さんでいらっしゃいます、
はいはい、こんにちは、ようこそいらっしゃいました、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
木村産業さんは砺波、はい、市庄川、
はい、
もうかなり歴史はあるんでしょ
う。そうですね、おかげさまで一応明治からやってますんで、まあ一応100年ぐらいは続いてるんですけども、
はい、
まあ法人化したのが大正13年。
それにしたって
すごいですね。
昭和がもう90何年ですから。
そうですね、今94歳ですかね。
法人化してからもう、はい、かれこれ95年近くなると、はい、もうほとんど100年企業ですよね。
おかげさまでなんで、
はい、やっぱり企業はもう100年以上続くっていうのがなかなか難しいと言われてますけれども、それだけ頑張ってこられた。
はい、
もともとやっぱり建設業なんでしょ。
もともとはですね、火薬とかですね、金物販売で、庄川っていう川があるんですけども、まあ、東洋で一番大きかったダム、小牧ダム、
はい、
その小牧ダムの、まあ、建設当時に、もともと金物だったんですけども、その資材をこう調達してくれとかですね、はいはい、あとその葉っぱですね、うんうん、ダム作るときに、そういった商いをして、でそれから今度仕事も頼むよということで工事始まって、それからずっと庄川のほとりで地域密着でやってます。
まあ、じゃあダム工事がスタートみたいな感じ。
はい、そうです。
あ、そうですか。まさにじゃあ庄川と共にあった、
はい、
わけですね。
ありがとうございます。そうです、
は
い、
じゃあ今も社屋は庄川町にある、は
い、そうですね。古い社屋が昭和の確か3年とか5年とか言われてるんですけども、古い、当時そのままの社屋が残っております。
パンフレット見たら本当になんか今となってはモダンな逆に感じがする木村産業の建物でございます。で、パンフレットによると中にはなんと竹内源蔵の固定があるということで、
はい、
まさにこの小杉とも密接な関わりがある。
はい、
いや、なかなかやっぱ竹内源蔵作となると、貴重なもはや資料で芸術作品になってきてますから。
ありがとうございます。
大事にしといてください。
はい、
なんか、鑑定団みたいになっち
ゃいましたね。そうですね。
さて、でもずっとこれだけの仕事ではなくて、今、どういったことをなさってるんでしょうか。
今ですね、まあ、地域のコミュニティをこう大事にした住宅を、今作って、まあ、販売してる最中なんですけども、
はい、
まあ、話していいんですか。
はい、それが今日持ってきていただいたパンフレットで、はい、これはアミティエ金屋というふうに言えばいいんですね。
はい、
はい、なんかでも集合住宅でもないし、ただの戸建て住宅でもないし、
はい、
なんかこう不思議な感じで家が集まってる。
そうですね、
なんか中庭を中心に家を建てたっていう感じ。
はい、ズバリそんな感じで、
はい、
今こう地域に人がいないというか子供がいなくて、僕らちょっと寂しい思いしてるんですけども、だからこそこう昔ながらのですね、長屋の文化、こう長屋文化をこう再構築したいなと思ってます。で、まあ、昔こうね、僕らなんかは地域のおじちゃんから怒られたりとかですね、知らないおじちゃんに怒られたりとか、やんちゃしてたらね、平気でこう叱られたりしたんですけども、今私小学校行っても親が分かる子供なんかには注意するんですけども、そうじゃない親にはですね、こう親って子供にはですね、やっぱうちの嫁がですね、ダメよなんて言うんですよね。やっぱそういった世の中って本当にいいのかなと思って、もう個人が行き過ぎて、もうね、もう地域が崩壊寸前、こんな田舎ですら崩壊寸前なのかなと思って、そうじゃなくてこう 地域をこう元気にしたいなという思いがあって、はい、実際私十数年前富山型デイサービスもやってですね、こうどんどんこう地域を元気にしていきたいっていう思いでやらせてもらってまして、
はい、
で本当は最初は若い人があの住めるようにローコスト住宅を作っていけばいいんじゃないかなと思ってたんですよ、まあ、可処分所得も減ってきてますし、うん、でもそうじゃないなと、あの今こうカーシェアとかいろいろありますよね、はい、あのライドシェアとかそういった今物を持つ時代じゃなくていかにどう使っていくかっていう時代になってくると、うんうんうん、もう家もですねもう使ってなんぼみたいな形で考えてます。で、まあ、写真、まあ、ちょっとホームページとか見てもらったら嬉しいんですけども、あの僕考えたのはマンションですよね。
ほう、
マンションの一部屋一部屋をこう切り取って公園の中に置いて街を作ったっていうような。
なるほどね、それは分かりやすいですよね。で、あのあえて不規則性を持たせて立ち上げてる、
はい、です。
綺麗に並べちゃったら別に団地と変わらないですよね。
そうなんですよね。はい。
こんなの微妙に不規則なんですよね。
まあこう遊びを持たせたと言いますか、はい、一軒一軒こう同じ作りなんです全部ね。あのなんですが、まあこう遊ばせることによってこう太陽の日の入り方も違うし、うん、まあその家の影の出来方も違うし、うん、やっぱ遊び心って大事ですよね。
うん、
はい。
でしかも全てあのみんな共通のなんていうんですかね、大きな中庭に面しているように作られている、
はい、です、はい、
これはまさに中庭なんですか。
です、はい、中庭ですね。やっぱこう子どもたちが最初その若い人が可処分所得少なくて、やっぱそういう人が本当に家を持つべきだなと思って、よくそのアパートの中でその、ね、お母さん一人で子育てして、
アパートマンションは隣は何をしてるかわからない時代ですから、ほぼ付き合いないでしょ。
はい。
うん。
で、育児ノイローゼとかですね。まあ、それいう、まあ、それゆやって、その、家庭内暴力とかですね、いろんなことが、今、世の中に起きてきてると思うんですけども、そうじゃなくて、こう、人が集まって、最近困っとんがいちゃとか、こんな悩みあんがいちゃ、みたいな話をですね、うん、こう、できるコミュニティを作りたい。というのが、まず、そもそもの、まあ、きっかけなんですよね。
はい。これは、あの、このアミティエ・カナヤは、全部で1,2,3,4,5,6 棟がまず、
はい、
や同じような屋根の作りですよね、はい、それからあと 1,2,3,4,5,6 別の6棟がこれはあの屋根がフラットになってる。
そうですね、はい、
はい、で全部にこれ上空から見た写真を見ても太陽光発電がついてる、
乗っ取ります。
はい、はい、でその家々が、はい、一つの中庭をやや三角形風に囲んでいる、ま
あ、そうですね、ぐるりと囲んでる。で先ほど僕その地域に人が少ない、子どもが少ないって言ったんですけども、うん、今後まあ少子化っていう中でこの地域の中に子どもも大事ですし、そのいかにこの地域からまあ優秀な子どもというか元気な子どもを育てていくかっていうのがまあこれからの地域の課題だと思うんです、うん、なのでこう町全部で子どもを育てていこうよと。であえてちょ駐車場、普通家の前にねカーポートがよくあったりするんですけども、はい、そうじゃなくてあえて車と、まあ、歩行者の動線を分けて子供がもう走り回っても全然安心なような作りにもしてますし、
なるほどね、
逆にあの雨の日とか大変だと思うんですけども、こう歩いて駐車場まで行くことによって必ず誰かと顔を合わせてこんにちはとか元気ですかとかいうようなコミュニケーションが生まれるように配慮はしてます。
まあ、駐車場って言ったって、ね、別に200メートル離れてるわけじゃなくて家の横にありますんで、
う
ん、一番遠いうちからでももう1分かかるかかからないかですから、
はい、そうですよ、はい、
でもこうやってまとまってると車止めて降りただけでも挨拶が生まれるし、はい、家に入る時にもまた挨拶が生まれるし、
はい
はい、はい、逆に隣は何をする人とで気にすることなくそのまま聞いちゃえばいいわけですよね。
まあそうですよね、
うん、あのこれまではあの本当この生活って言いますかね、はい、あのプライバシーが保たれてどうのこうのって多かったんだけど、うん、潜在的にはねこういう住まい方したいっていうのは結構多いんですよね、うん、あの祭りがあるところ絶対に町内会入りたくないっていうこともあるし逆にその祭りがあるからそこに行くの楽しみだっていうこともあるんであの本当にこの生活だけじゃなくて、はい、あのコミュニティで町内会でねこう楽しくやりたいみたいな方も多いと思うんですよね、
でも場所的にも いいところを選ばれましたよね。
あ、そうなん
です。昭和小学校の真横ですよねほぼ、
はい、
あそこ行くとあの保育所もありますし、
はい
はい、それからあの幹線道路の156号線もうすぐ近くだし、はい、移動も楽だし、はい、子どもたち の小学保育園小学校の生活環境もいいしと、
はい、
うん、 これなかなかいい場所ですよね。
そうですね、やっぱちっちゃい子供、ちっちゃい頃はやっぱどうしても子供中心の生活になると思うんですよね、はいはい、やっぱ子供の送り迎えとかしなくていいっていうのは結構その夫婦の時短につながると思いますしね。
あ、そうかそうか、
はい、
これはあの今販売中なんですか？
販売中でございます。
まだということは見に行って気に入ったら買おうと思ったら買える、は
い、です。もう建て売りなんで欲しいって言ってハンコとお金さえあればすぐ買いますんで
確かに、
はい、
これちなみにあの間取りとかは基本的に似てるんですか？
はい、基本的にそのマンションで言いましたけども、マンションで大体角部屋以外同じような部屋の作りですよね。
あ、そうですね、
はい、まあ、そういった形で僕の中ではその若い世帯がやっぱ自分の人生の主人公は自分だっていうこう、うん、生活をこう楽しんでほしいんですよね、うんうん、なもんでなるべくそのコストをかけたくないと、うん、なのであの家に、まあ、注文住宅に個性のある家じゃなくて個性のある家族であってほしくて、家はあくまでも脇役なんで、
はい、
最低限生活できる、間取りであればいいんじゃないかと。その代わりあの最低限ということは最低限生活しなきゃいけないんで、うん、もう最低限いるものは全部つけましょうということで、まあ、間取りは、まあ、シンプルですけども、
はい、
基本高気密高断熱住宅と言ってもいい仕様になってますし、
はい、
あのプラス、まあ、エアコンもそうですし、
ええ、
家具家電もう全部ベッドも机もテレビも全部ついてます。
え、
食器はないんですけども、要は先ほど言いましたけども、もうお金とハンコあって買って翌日布団と、まあ、食器持ってくればもうすぐに住めて生活できます。
自分らの着てる服と、
はい、
あとはあの細かい家財道具だけあれば。
そうなんです、
大きいものはみんなついてる。
これショールームでしょってよくこの家具家電あるんですけども、
いや、てっきり私もこれそうだと思いました。ショールームの作りであとは皆さんまた家具は入れてくださいねとか。だって洗濯機これ入ってるってことですか？
もうドラム式入ってます、はい、
エアコンも、
はい、
あらまあ、
持ってるからいらないって言われてもついてくるんで、それはごめんなさいですけども、はい、
いやいやいやいや、これはまたすごいですね。もう引っ越しがめちゃくちゃ楽。
そうなんです、結局引っ越しの費用もそうだし、その子供、ちっちゃい子供を連れて家具の選びに行くとかそういったことも結構めんどくさいっていうあの方いらっしゃるので、
はい、
はい、実際購入された方はもうそれがめんどくさいし、もうあるもうそれでいいじゃないって。で実際買ってみて失敗したっていうのが一番いいだと思うんで、
はい、
やってこう生活してみて、もう初めからあるもんなんで、もうガンガンガンガン使っていただいて、あ、これやっぱりちょっと狭いよねとかね、広いよね、ちっちゃいよね、大きいよね、まあいろいろ試してみて買い替えていただければいいんじゃないかと思います。
じゃあの逆にあの土地がついてないので、土地はあの共有持ち分ですよね、
はい、
共有持ち分マンションと一緒ですよね、なもんですから土地代かからないんですよ。
ということはかなりお安く、
あ、ごめんなさい、土地代一応かかってるんです
か？まあかかるかかるよね。
まあ
一応じゃないですよね。
まあ所有、まあ区分所有じゃなくて、あの、12分の1の持ち分か。はい、所有権、
はい、ありますので。全体の12分の1は、あの、ちゃんと持ち分になるんだ。
はい、
これ正直言っておいくらぐらいなんですか？
ですね、税込みで2116万円。
今、立たないよね。
注文ですると、まあまあそこらそこで3000万ぐらいになりますよね。
ね。
土地1000万、建物2000万みたいな感じなんで。
しかも家具も家電もついて、
入ってます、
ソーラーも4キロ乗ってるんで。
あ、そうかそうか。
あ、4キロついてるん
で。ということは、はい、電気のランニングコストもかなり抑えられるってことだ。
まあ、資産ですけども、ほぼほぼ使う電力と稼ぐ電力同じぐらいの資産になってます。
へ、はい、まあ、あるにしたって、プラスアルファだけだ。
はい、はい。
あらまあ、これはでも、年齢が本当に若い方。
はい、
さもなければ逆に、子供はもう育ってしまったけれども、はい、ちょっとよその子の面倒ぐらい見られるよっていう、
そうですね、はい、
ご高齢のご夫婦でも OK だ、は
い、もう全然。逆にそういったね、この子供可愛くてしょうがなくておせっかい、まあ行き過ぎたらあれですけどね、そういった方が住んでもらえるとものすごいあの街が活気づくと思います、
ね、そうするとまさにさっきのあの富山型デイサービスじゃないですけれども、はい、若い方から年配の方まで、はい、みんなで住んで町を作っていくっていうか、はい、コミュニティを作っていくっていう感じができるわけだ、
は
い、
そうですね、
もう若い方は若い方のね力もあるけども、年寄りは年寄りの知恵がありますから、
はい、
あんたこんな話しとったらダメやからこんながやってみられっていう提案もできますからね、はい、それを中庭で話しとりゃいいわけだ。
そうですよね、
はい、そういうことですね、
もうね、
逆にご高齢の方もね、若い方がおられるんで万が一何かあった時には 安心でもありますよね。
そうですね、まあ、安否確認ってあれですけど、ね、うんうん、はい、安心ではあると思います。
はあ、これはあの見学は自由に行けるんですか。
そうですね、あの、
まあ、事前に予約は必要でしょう
か。今度の、土日もあの見学会あの行いますし、
はい、
あのまあ、個別に電話とかいただければ、はい、あの対応いたしますので。
これは連絡先はどこへすればよろしいんでしょうか。
ですね、
木村産業さんですか。
はい、木村産業。
この電話番号フリーダイヤルでよろしいですか。
はい、大丈夫です。
はい、0120-93-9277、0120-93-9277、こちらまで連絡をなさってください。じゃあちょっと一旦コマーシャルを挟んでもう少しお話を伺います。
お願いします。